知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。救急車の適正利用についてです。ためらわずに救急車を呼びたい症状についてご紹介します。全国的に救急車の出動件数が大幅に増加し、それに伴い救急車が現場に到着するまでの時間もかかるようになりました。そのため救急車を本当に必要とする人たちの搬送に支障をきたすようになり、私たちは救急車を適正に利用することが求められています。タクシー代わりに救急車を使う人のことなどが大きな問題になっていますが、実際は迷いながら救急車を呼んでいる人の方が多いのではないでしょうか。総務省消防庁が作成したためらわずに救急車を呼んでほしい症状のリストがあります。成人では脳卒中、心筋梗塞、窒息、アレルゲンが体内に入ることで急激に引き起こされる全身性の強いアレルギー反応など、それぞれの症状が列挙されています。今回はその中で15歳以下の子どもの場合についてご紹介します。次のような場合にはすぐに119番をお願いします。15歳以下の子どもの場合です。まず顔、唇の色が紫色、また顔色が明らかに悪い時、頭は頭を痛がって痙攣がある場合、頭を強くぶつけて出血が止まらない、意識がない、痙攣がある場合です。胸は激しい咳やぜいぜいして呼吸が苦しそうな場合、呼吸が弱い場合です。お腹は激しい下痢や嘔吐で水分が取れず食欲がなく意識がはっきりしない場合です。激しいお腹の痛みで苦しがったり嘔吐が止まらない、便に血が混じっている場合です。手足は手足が硬直している場合です。またこんな症状もすぐに119番通報をお願いします。まず意識の障害です。意識がない、返事がない、朦朧としている場合。痙攣は痙攣が止まらない、痙攣が止まっても意識が戻らない場合。飲み込みは物を喉に詰まらせて呼吸が苦しい、意識がない場合。蕁麻疹です。虫に刺されて全身に蕁麻疹が出て顔色が悪くなった場合、やけど、痛みのひどいやけど、広範囲のやけどの時です。事故は交通事故にあった、強い衝撃を受けた場合、また水に溺れている、高いところから落ちた時です。生まれて3ヶ月未満の乳児は乳児の様子がおかしい時です。その他、お母さんやお父さん、また世話をされている方がいつもと違う、様子がおかしいと感じた場合はすぐに119番をお願いします。119番通報したらこんなことを聞かれます。指令員の案内に従ってください。住所、電話番号、目印になる建物、近くの公共施設やお店の名前です。そして誰がどうしたのか、病気、怪我、交通事故なのかです。また具合が悪い方の年齢や性別、一緒にいるのかどうか、頼まれて通報しているのか、呼吸は楽にしているのか、普段通りの呼吸かどうか、冷や汗はかいていないか、顔色は悪くないか、普通に話ができるか、症状を詳しくお話しください。次に救急車が来るまでに用意しておくと便利なものです。保険証や診察券、お金、靴、普段飲んでいる薬、お薬手帳です。また乳幼児の場合はさらに母子健康手帳、紙おむつ、哺乳瓶、タオルなども用意しましょう。そして救急車が来たら次のようなことを伝えます。 事故の状況や体調が悪くなってから救急隊が到着するまでの様子やその変化です。また行った応急手当の内容、具合の悪い方の情報、持病やかかりつけの病院やクリニック、普段飲んでいる薬、医師の指示などを伝えます。このような持病やかかりつけの病院やクリニックなどは日頃からメモにまとめておくと便利です。今回は救急車の適正利用について、中でも15歳以下の子どもの場合について、総務省消防庁が作成したためらわずに救急車を呼んでほしい症状のリストをご紹介いたしました。ここでは子どもの事故についてご紹介します。今回は交通事故についてです。交通事故は悲惨な結果につながりやすい一方で、その多くは大人が気をつけてあげれば防げるため、予防がとても大切です。戸外での活動時間が長くなる3歳から4歳頃から交通事故が急に増加するため、お子さんが小さい頃は道路では目を離さない、遊ばせないことを心がけましょう。そして話が理解できるようになったら交通ルールを教えてあげましょう。チャイルドシートの未装着時の事故も見過ごせません。自家用車では必ず体に合ったチャイルドシートやジュニアシートを使用しましょう。近所だから、泣き止まないから、授乳したいからという理由でチャイルドシートを装着しないでおくと、万が一事故になった際、子供だけが車外に投げ出され、重い怪我を負ったり命を落としたりすることもあります。そうならないためにも常に装着することが重要です。また車による事故だけでなく、自転車の事故が多発しています。自転車に乗る際はヘルメットの着用を徹底させましょう。子供の交通事故の予防方法です。道路やその近くでは遊ばせない。道路越しに子供に声をかけない。小さな子供と歩くときには必ず手をつなぎ、親が車道側を歩く。日頃から交通ルールを教えておく。車では必ずチャイルドシートを利用する。チャイルドシートは正しく装着することが大切です。チャイルドシートを取り付ける際、シートベルトでしっかりと固定する。自転車ではヘルメットを必ず着用させるなどです。交通事故が起こった場合は119番通報して救急車を呼びましょう。まず顔色を観察します。さらに体全体を見回して傷がないかを観察することと、声をかけて意識の有無を確認します。手足が普通通りに動くかを観察します。正常に動いているように見える場合も、手を添えて動かしてみて痛みがないかをチェックします。ただし痛がる場合は無理に動かすことは禁物です。事故に遭った瞬間はパニックから十分に観察できていないことがあります。後々どうなるか予測しづらいため、一定の時間をかけて全身の観察をする必要があります。交通事故に遭遇した場合、慌てないことが最も大切です。子どもの姿勢や動き、反応をよく観察して、病院受診時もしくは救急車の到着時に救急隊員に伝えます。大きな声で呼びかけても反応がない場合には、心肺蘇生を行いながら救急車を待つ必要があります。交通事故の場合、軽そうに見えたとしても病院を受診し、詳しく診察を受けましょう。受診後も一定の時間をかけて観察する必要があります。子どもは事故によりショックを受けているため、過度の緊張から正常と異なる反応をしてしまいます。例えば痛くても痛いと感じなかったり、伝えないなどです。まずは落ち着かせるためにも受診して診察を受けましょう。 ここでは子どもの事故、交通事故についてご紹介しました。車の事故防止についてです。今回は雨や雪の日の安全運転についてご紹介します。雨の日や雪の日は路面が滑りやすく視界も悪くなるなど、車の運転には悪条件が重なります。好天時の危険を認識し安全運転につなげましょう。まず雨の時です。雨の時は路面が滑りやすくなるものですが、実は降り始めが特に危険です。乾燥した道路に雨が降ると泥や埃が雨と混ざり合い、まるで油をひいたような状態になり、非常に滑りやすくなります。道路が滑りやすいと乾燥した時よりも車の停止距離が長くなるので、スピードの出しすぎは厳禁です。車間距離を十分にとって落ち着いた運転をすることが大切です。雨の時、事故率は晴天時のおよそ5倍と言われています。スピードを控え、車間距離を十分に確保し、追い越しなどのスピードを出す行為は避けましょう。また、雨が激しく降れば降るほど、フロントガラスやサイドミラーにたくさんの雨粒が叩きつけられ、周囲の様子が把握しにくくなります。こんな時は安全確認をしているつもりでも注意が不足がちです。ワイパーの速度をこまめに調節して視界の確保に努めるなど、いつも以上に注意が必要です。特に注意したいのはバックする時です。慎重に後方を確認し、いつでも停止できる速度で操作しましょう。雨の日の歩行者との関わり方です。外出時の急な雨、もしも歩行中に傘を持っていなかったら、ついつい先を急いでしまいがちです。降り始めはこうした理由で先を急ぐ人がいますので、思わぬところから歩行者や自転車の急な飛び出しがあるかもしれません。こんな時はライトをつけて車の存在を通行人に知らせるなど工夫をしましょう。次に強い風、強風の時です。強風時には前からの風よりも横からの風が危険です。横風を受けた衝撃で慌ててハンドルを切ったため、事故につながる恐れがあります。高速道路や谷にかかった橋の上を走行中、またトンネル通過直後などでは突風による衝撃を受けやすいので、ハンドルをしっかり握って冷静に対処しましょう。強い風が吹いている時は横風に耐えるためにハンドルを強く握る必要があります。しかし大型車を追い越すときは要注意です。大型車の陰に入ると急に風がなくなるため、自分の車が大型車の方に引き寄せられるような状態になります。追い越した直後も再度強い横風を受けてハンドルを取られます。難しいハンドル操作を避けるためにも、強風時は大型車の追い越しを避けることが大切です。ここでの運転のポイントは、ハンドルをしっかりと握る。横風が強くなりやすい場所や場面では、衝撃に備えるとともに、慌ててハンドルを切らないようにしましょう。次に、雪の時の運転です。雪が降ると、降り始めから雪が溶ける頃まで、路面の滑りやすい状態が続きます。冬の事故率を、北海道版の警察白書より算出したところ、雪の降る時は、それ以外の時期を比較した事故率は、なんと 1.2 倍という結果になりました。雪に慣れていると考えられる北海道でも事故が多くなることがわかります。これが雪に不慣れな地域になると、事故率は一気に高まります。また、溶けた雪が凍結して滑りやすい状態が長期化することもあります。特に深夜から早朝、橋の上やトンネルの出入り口は特に凍結しやすいため、こうした場所や時間帯に運転する場合は、雪が溶けてからもしばらく注意が必要です。雪の日の運転のポイントは、 スピードを抑えて車間距離を十分に確保し、早めの減速を心がけましょう。また雪の日にいざ運転となると、遠くが見通せない、吹雪いて前が見えないなど、視界が悪くなることにも注意が必要です。雨の時と同様に周囲の様子が把握しにくくなりますので、前方の視界が特に悪い時は安全な場所に一時避難するなど、様子を見るようにしましょう。運転をしなければいけない場合は、運転前に全てのガラス面の雪を落として十分に視界の確保に努めることが大切です。雪が積もった時には、歩行者の歩く速度が遅くなったり、足を取られて転倒することもあります。歩行者が道路を横断している場合には、早めに速度を落として、歩行者の急な転倒があっても車を停止できるように備えましょう。前方を歩行者が横断しているときは、十分にスピードを落としましょう。ここでは、安全運転アドバイス、荒天時の事故防止についてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の中澤さんに、日頃の行動、知らず知らずの防災についてお話を伺いました。お風呂の残り湯を残す、また日常どこに出かけるにもお水を持っていくことなど、知らず知らず行っている身近な防災についてのお話です。それではお聞きください。
お風呂のお湯もそうなんですね。もうお風呂上がったら、もうお風呂抜くよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、いやいや、それを置いておくのも一つの考え方。まあ節約で、最近の洗濯機は風呂水使うモードもついてますけれども、そうじゃなくってもやっぱり置いておかないと、飲む水じゃない、飲料用の水じゃなくっても水のいる、そういう場面っていうのは非常の時にありますからね。で、それを知らず知らずに、いや、もう、いや、なんかあるかもわからないし、置いとくわ、という形で、次、お風呂を沸かすまで、抜かずに置かれている方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい。お水とおっしゃった、これがキーなんです。お茶じゃない、お水というのは、お茶というのは、水分を体外に出す作用があるので、そうすると、熱中症の時には、お医者さんは、お茶よりも水飲んでくださいって言います。なので、水がポイントなんですね。いやいや、やっぱり口当たりとかね、お茶とか他の清涼飲料の方がいいんですよとおっしゃる方いらっしゃると思うんですけども、水がいいそうなんです。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。地震の後ではすぐにガスの元栓を閉めましょう。 LP ガスの場合、戸外の容器のバルブも念のため閉めます。ガスの匂いがしなくても、知らないうちにガスが流れ出ているかもしれません。不用意に火を使わないで、電気製品のスイッチやプラグにも触れないでください。地震の後で避難するときは、電気を復旧させるときに火が出るのを防ぐためにブレーカーを落としましょう。特に集合住宅では、ブレーカーが落ちていることを確認するのに時間がかかり、速やかな復旧の妨げになる恐れがあります。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。